ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は土曜日の夜に収録をしております。今ね、ちょうど夜ご飯を作っていて、8時ぐらいですかね、収録をしているところで、今日は、ちょっと優しめのご飯がいいなと思ってね、今お野菜をいろいろと、今日は玉ねぎと人参と里芋と、里芋はね、余ってたからね、里芋と、あとさつまいも、あとキャベツで、これをポトフみたいな感じにねして、スパイスはクローブを入れて、あとギーと、あと昆布ですね。これで今コトコト煮込んでいる最中に収録をしております。収録が終わったらご飯にしようかなって思っているところなんですけど、今日は午前中は、朝からジョーティッシュのセッションをさせていただいて、で海外にお住まいの方でね、以前から番組を通して、番組を通してというか、番組がきっかけで、ご縁があって、インスタの DM でやり取りをねさせていただいたりとかっていう方だったので、ね、実際にお話ししたらどんな方なのかなっていうのをとても楽しみに、画面越しにお会いしまして、ズームの画面にパッて出た瞬間にわーってすごい感動しました。ありがとうございます。感動しました。はい。で、まあ、いろんな話もねさせていただいたんですけど、なんか毎回思うんですけどね、やっぱりジョーティッシュ学んでて本当に良かったなってすごくね、本当にいつも思ってます。ジョーティッシュのセッションをさせていただいている時は、なんか私が本当にやりたいことを今やってるなってことをねすごくね感じていて、で、まあ、それをやっていて、そこに偏りすぎてくると、なんかもう仕事とかしなくていいかなって思いそうなぐらい、ジョーティッシュをやってるとね幸せだなってことをね感じております。はい。でそれが終わった後は、今度リーちゃんのトリマーさんがね今日はお家に来てくれて、トリミングの日だったんですけど、今日から始まりましたよ、私の、リーちゃんのメンテナンストレーニングって言ったらいいですかね。今日はりーちゃんもね、まあちょっとねお年になってきたっていうこともあって、何があるかわかんないし、私がりーちゃんの、爪を切ったり、シャンプー、まあ、シャンプーはねできるんですけど、爪切りがちょっとできなかったので、爪切りのやり方とか、ちょっとしたカットのやり方とかを教えていただいていれば、ね、何があっても私がお世話してあげられるかなと思って、トリマーさんにね教えてくださいってお願いをしてたんですよね。で今日はお家で、爪切りを初めてやりました。もう11年りーちゃんと一緒にいますけれども、私が爪を切ってあげたのは今日が初めてだったんですけど、もうねちょっとドキドキはしてたんですけど、百聞は一見にしかずだなってすごく思ったのが、なんか見てると、犬にとってその体勢は大丈夫なんだろうかってことを結構ね考えながら、今までねトリミングサロンとかでやってるのを見てきたんですけど、でも実際にここからこう手を通してここを支えると、ここに体重がかかるから犬には負担がないんですよとかね、そういう感じで説明をしていただきながら一緒にね爪を切るってことをしてみたら、本当になんかりーちゃんはこう安心して体重を預けてくれるような感じで、あ、なんか全然無理してる感じはしないんだなってことをね、感じることができたので、すごくね良かったです。でなんかね爪切りをしたからかなのか、トリミングが終わってからはなんかいつもよりもりーちゃんが私にべったりくっついてくるというか、なんかもうちょっと仲良くなったかなっていう感じがしているので、ね、これからちょっとずつ私もできることが増えていくのは嬉しいななんてね思っていたところです。はい。ではですね、今日もお便りをねちょっとご紹介したいなって思うんですけど、今日のお便りはいつだったかな、ちょっと前のエピソードでごはみそネームみそちゃんのねお便りをご紹介させていただいて、みそちゃんはね、世界で戦争が起こっていたりとか災害がねあったりとかした時に、子供たちのね 命が失われていくっていうのがとっても悲しいですっていうことでね、メッセージをいただいていて、で、魂はね、自分でどこに生まれるか、どんな親から生まれるかってことを選んでいるのに、なんで虐待されるような親を選んじゃうのかなとかね、どうしてそこに生まれてくるのかなって、そんなメッセージをね、以前ね、ご紹介させていただいたみそちゃんから、そちらを聞いてくださってご感想をいただいていたので、今日はそちらをね、ご紹介したいと思います。ごはみそネームみそちゃんです。きょんさん、お忙しい中でもお返事くださりありがとうございました。私の中の幼い頃の私がこんな大人がいるんだと言っていました。変な感想ですみません。本当のことを話したいのです。私は27歳の時、魂を目にしました。4歳の子供の男の子でした。お母様にご連絡し、肉体はなくても魂はご家族のそばにずっといてくれますとお伝えしました。私は普通の主婦です。家族にも友達にも話さなかったのは、この世の物差しでこの素敵な経験を図ってほしくなかったからかな。でもきっと不思議な体験をされている方はたくさんいらっしゃいますね。肉体と魂は別なんだとその時に知りました。それから考え続けています。きょんさんのラジオに出会い、この人なら答えを持っているかなと思いました。出会えてよかったです。私も私のすべきことを始めますね。これからも陰ながら応援させてくださいね。ありがとうございました。はい、みそちゃん、聞いてくださってありがとうございます。そうなんですね。ジョーティッシュのセッションしてると、こういうお話はよく聞きますね。多分私が番組でね、心、体、魂っていう視点でお話をしているからだと思うんですけど、すごくこのスピリチュアル的な感性っていうんですかね、手で触れない、目で見えない、人間の耳でなかなか聞くことができないとかっていう、第6感と言ったらいいですかね。その人間が、認識している五感で感じられること以上のことを感じて生きていらっしゃる方っていうのがすごく集まってきているような感じがして、で、そういう方ってね、ジョーティッシュのチャート、ホロスコープを見てもね、わかるんですよ。あ、この方は普通の感覚じゃないものをお持ちなんだなっていうのわかったりするんですけど、結構そういう方がセッションにね、来ていただくことが多くって、で、こういうね、魂と接触しましたっていうお話を聞いたりとかね、なんかその、なんていうのかな、一般的な人間社会での営み以上のその枠を超えた魂同士のつながりを体験されてる方は本当にたくさんいらっしゃるなってことを感じていて、で、それを多分ね、認識してないまま体験してる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。不思議な体験って言ったらいいですかね。不思議、それを不思議と取るかどうかは人それぞれだと思うんですけど、私がいつもね、日常でもこれはいつも考えてるというか、いつもそういうふうに思ってるっていうことに関して言うと、全てのことは必然で起きてるなんて言葉がね、よくあったりしますけど、それを私も常日頃から感じていて、感じているというか、そうであってほしいなって思ってるってとこもあるんですけど、例えば信号が渡ろうとしたら赤に変わっちゃったとかっていうのも、これは多分最適なタイミングに合わせるための時間合わせ、時間合わせ、調整なんだなってことを、思ったりとか、いきなり人に声かけられて、なんかそこで時間食っちゃったとか、それがあったから何かに遅れちゃったとかっていうのも、これは多分必然だなんだなってことを、そこで思ったりもするし、後からやっぱりあれは必然だったんだなって思ったりとか、なんか電車の中で隣の人が喋ってる言葉がやたらと気になったりとか、なんかそれが自分へのメッセージのように聞こえたりとか、なんかそういうのも、その目に見えてる形とか、耳で聞こえてる形ではあるけど、でも何か なんかすごく素敵な出来事なんじゃないかなってことをいつもね感じているんですよね。だからまあみそちゃんのね体験とはちょっと違うかもしれないですけれども、でもきっとみそちゃんだったからその魂ちゃんにね会うことができた、まあ、むしろ魂ちゃんがみそちゃんにみそちゃんの前に現れて、この人の目の前に現れたらお父さんお母さんにこれ伝えてくれるかなとかっていうね、そういうつながりがみそちゃんとねその魂ちゃんにはあったのかなって思ったりもしますよね。ね、だから私はね、そう、私もね番組であまり言いたくないそういう素敵な体験とかもねあったりして、そういうのは結構ねジョーティー氏のセッションで、こっそりお話ししたりとかすることはあるんですけど、なんか誰にも、言いたくない素敵な体験があるっていうのはすごくねよくわかりますね。で改めてねこの魂命がそのなんでね苦しむって分かってて生まれてくるのかっていう答えに関してはね多分みんな知ってると思うんですよ本当は。だけどそれを一時的に忘れていて生きているから苦しいっていう体験をすると思うんですけど、でもきっとねいろんなことを体験していく中で何か苦しいことがあったとしたら、今なんでこれが起きているのかな、きっとでもこれは必然なんだろうな、なんでかな、どうしてかなってことを、ただ苦しいとかただ辛いで片付けないで、その奥深くにあるいろんなことのつながりっていうことに目を向けていくことで、みんながなんで自分は生まれてきたのかとか、なんでその体験をしているのか、なんでその体験をしたくて生まれてきたのかっていうことを思い出していくと思うんですよね。だからきっとその魂がね、なぜそこに生まれてきたのかっていうね、苦しい経験をして亡くなってしまった魂に寄り添うというか、気持ちを理解する、その出来事を理解するっていうことは、誰もがね自分自身の人生と、人生の意味と向き合うことによってね、その答えを見つけて、そういう魂の状態に寄り添うってことはねできるんじゃないかなって思いますね。はい、ということで今日はみそちゃんからのお便りをご紹介しながらお話をさせていただきまして、今ねちょうどお話しして13分ぐらいかな、ちょうどポトフがいい感じに煮えてきたんじゃないかなって思うので、今日はこの辺りでおしまいにしたいなと思います。それでは皆さん今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。